山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ブドウ、イチジク、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地、そこはあなたが十分に食物を食べ何一つ足りないもののない地。その地の石は鉄であり、その山々から聖堂を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて進み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒の水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。今言いました17節の括弧の中に、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと書いてありますけれども、これはまさにですね、日本人が今一生懸命言ってる言葉なんですね。この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたの。この繁栄は我々の力の結果なんだ、結実なんだ、身を実らせたんだと言っているわけですけれども、しかし聖書はこう言わないように気をつけなさいと言ってます。こう言わないように気をつけなさい、こう言ったら大変だと言っているんですね。で、今読みました申命記の8章は、イスラエル人がモーセという指導者に連れられて、あのイスラエル約束の地と呼ばれておりましたが、そこに入っていく直前に神様が言われた言葉でございます。この約束の地に入る前に、なんとイスラエル人は40年の間、40年というと、まだ私は生きておりませんのでどれぐらいの長さか分かりませんが、まだ32年と数日でありますので、まあ、これよりも長い間、なんとここにありますが、水もない、木もない、草もない、そういうこの過酷な土地をぐるぐると何度も何度も回らされて生活をさせられたのでございます。で、その40年の荒野での生活を終えて、ここに書いてありましたが、水があふれ、木々があり、豊かな食べ物を実らせることができる場所に今まさに入ろうとしておりましたときに、神様はじゃあなんでこの40年間この荒野でぐるぐると同じところを繰り返して歩かせたのかということの種明かしをされたのがこの8章で、なぜこういうことをしなければならなかったのか、こんなことをしなくてもいいじゃないかと思っていた人たちもいるかもしれませんが、神様はそのような人たちに対して、実はこれは大変大切なことだ、いやこれはぜひともなければならなかったんだ、なければならないことであったのだということを言われておられます。何のために荒野で40年も神様は彼らを苦しめられたのでしょうか。第一番目は、この8章の中には述べられておりませんけれども、彼らを組織するためでした。大人だけで、成人男性だけで60万人もおりましたんですが、そのイスラエル人約200万人ぐらいの人たちはエジプトで奴隷として使われてました。奴隷として使われていたということは、もう自分の意識とか自分の権利とかそういうものは全部剥奪されて、ただ言われるままに働いていたわけですね。そして彼らの を組み立てて組織していくとか、あるいはこれが、戦争に行くとかっていう場合に、そういうことの準備が何一つできていなかったわけです。そこで、出エジプト記の13章の17節というところを見ますと、神様は、ご存知の方も多いと思いますけれども、イスラエル人をですね、紅海というところに連れて行って行かれるんですね。そこで、神様が奇跡的な技を行われて、紅海に乾いた地が現れ、水が割れてそこを通ってきた、10回の映画で有名なシーンですけれども、で実はあれは遠回りになるんですね。本当ならばもっと近いところがあるんですけれども、その近場には、ペリシテ人という大変強い、これはダビデの時代までもイスラエル人を悩ませた人たちで、鉄の武器を持っていたわけですが、彼らのところに行かせると、民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけないと神様は思われて、そしてあえて紅海の方に行くわけです。なぜかというと、戦いの準備が何もできていない、神様が出て行けと言われたので、弁当の準備もなしにという話を先週しましたね。パンが膨らむ時間もない、出て行くとは全く思っていなかったのに、神様は無理やり引っ張り出されたというような感じですね。で、聖書の後の箇所によりますとね、どうして自分が出てきたのかわからない人もいたってですね。何もわからないうちに、ただみんなが行くのでついてきた人もいっぱいいたんです、いたというんですが、ですからそんな人たちがですね、たとえ人数が少なくても、この軍備を整えて組織されている連中と戦って勝てるわけがない。で、神様はそういうイスラエル人をまず組織して、そしてこれを鍛えるために、管理組織を作るためにも、あえてそういう近道を通らせずに遠回りをさせて、荒野での生活をさせられたわけです。そして約1年経った後で、民数記の一番最初に出てきますけれども、神様は全部族を呼んで人数を数えさせて、そして彼らをそれぞれ配置につかせるんですね。で、どこにいなさい、どこにいなさい、で全部登録をさせてですね、で、初めてこの軍隊といいますか、この隊列を組んで歩かせるようにされるわけです。それまではもうみんなあっちこっちや好きなところをうろうろしてたわけですけれども、そういうこの組織をしたり、軍事的な備えをするためにアラノでの生活をさせられたということがあると思います。国家として作り上げるということですね。しかしそれ以上に大切なことがありました。それが今の8章の2節の後半にある言葉ですが、あなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためだというんですが、この苦しめという言葉はあまり好きな言葉ではありません。聖書はこの新明記におきましては、これはもともとヘブル語で書かれておりますが、ヘブル語の言葉にはもちろん苦しめるという翻訳できるんですが、この言葉はどちらかというと、英語の聖書などはこれはハンブルと訳していますね。ハンブル、つまりこの謙遜にさせるといいますか、へりくだらせるというような、そういう翻訳になっておりますし、また、私なりにこれを翻訳するとすると、鍛えるというような意味がありますね。鍛える、訓練する。ですからただ苦しめるということではなくて、そのことによって、そのことによってその人は強くなる、そのことを通して何かより優れた能力を持つことができるようにするための重りといいますか、そういう意味を持っている言葉ではないかと思います。あなたは試みテストをする、そしてその命令を守るかどうかテストするというんですね。神様が荒野でされたことは、一番最初のことは何だったかというと、それはイスラエル人に法律を与えられることでした。ご存知の10回ですけれども、神を礼拝しなさい、そして神を形作ってはいけない、安息日を守りなさい、殺してはならない、姦淫をしてはならないというような10個の法律、10回を中心とした法律の体系なんですが、こういうものをまず与えて、そして神に従う、神に従うというのはすなわち神の言葉に従うわけですけれども、神の命令に従うかどうかということを、この荒野というですね、実験場に連れて行ってさせたわけです。で、荒野というのは今からお話ししていくと明らかになることですけれども、 先ほども言っておりましたように何もないところです。彼らは自分の家も持っておりません。食べ物を作る手段もありません。水も自分で探すことができません。それこそどう言ったらいいんでしょうね、まあ、それ本当に何もないところです。そういう何にもないところで何もすることのないところでに連れて行かれて、神様はこの法律というものを与え、もう純粋にこれを守ることにだけ力を注ぐような環境に入れられたということですね。そういう環境に入れて、そしてそこで神様の言葉に従うかどうかということを訓練、テストされているわけです。またそれだけではなくて、第2番目には心の内にあるものを知ると。大変不思議なことですが、神様は人間の心にあるものを全てご存知のはずなんですけれども、この心の中にどんな思いが潜んでいるのかということをあえてですね、何かこの特別なチャンスを与えて知ろうとされているんですね。でこれは、まあ、実は私が非常に今強く思わされていることですけれども、先週教会会議をして、教会をぜひ来年から建築をスタートしましょうということは決定いたしました。でそれを、まあ、1年数ヶ月の間いろいろと議論をしてきたわけですが、この話を初めてですね、一人一人の方々がこの教会に対してどういう思いを持っておられるのかということが明らかになってきたような気がするわけですね。それは幸いなことに大変肯定的で、また積極的で信仰的な思いを持っておられるということが明らかになってきたので幸いなことなんですけれども、イスラエル人の場合はどうであったかというと、この荒野の生活を通して彼らの中には大変大きな不平や不満があったということが明らかになったわけですね。断るたびに指導者であるモーセに噛みついて、肉が食いたいだ、喉が渇いただ、もう帰りたい、子供みたいな帰りたい、もう私はこんなところに荒野で生活をするのも飽き飽きした、もう早くエジプトに帰ってまだ奴隷の方がマシだったというなんですね。断るたびにこの不平や不満を最初の数年間は言っていたようですね。しかしこれは彼らが荒野に追いやられたために出てきた不満や不平なわけです。ですから結果的にはその荒野に追いやられたことで不平や不満を、まあ、持っている人、あるいはそういう不満分子といいますか、そういうものがこの明らかになっていって、まあ、非常に残酷なことですが、この荒野においてはそういう人たちはほとんど死に絶えてしまうんですね。大きな罪を犯した者もおりましたし、また一番大きな問題は約束の地を目の前にして神様が与えると約束しておられたのに、それを信じることができないで引き返ってしまう、引き返してしまう、神様に不平を言ってですね、とても私たちはあんなところは取ることができないと言って、引き返してしまった。結果当時の20歳以上の人間はみんな死に絶えてしまうという大変大きな神からの刑罰を受けなければならないわけですね。まあ、そういう心の内にあるものはやはり何か障害に出会って、この障害物にぶつかってみて初めて出てくるものだなということが、この荒野での生活で明らかになっているわけです。さらに、まあ、今日私はここに今日の御言葉8章2節を挙げたんですが、実際3節の方が良かったかもしれませんが、神様はもう一つっていうか一番大きなポイントとしてこの荒野での40年の生活にイスラエル人を導かれたのは、3節にありますが、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためだ。荒野での生活で最も大きな問題となったのは食料でありました。彼らは自分たちの畑を持っていたわけではありません、まあ、畑を耕すような土地ではないんですね。水もないわけですから。そしてもともとは遊牧民族なんですけれども、この何十万何百万という人がですね、 食べていけるだけの牛や羊をみんなで持っていったわけでは決してないんです。彼らのお腹を満たしていたものはただ一つの食品でした。これは神が与えられたマナと言われる、マナというのはこれは何だろうという意味だそうですが、不思議な食物でありました。これは、ちょっと見てみましょうかね。民数記の11章のところにありますけれども、11章の4節から見ましょうかね。不平不満がの言葉がありますので、また彼らのうちに、民数記の11章の4節ですが、また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも、当時の人も似たようなものを食べてましたね。あんまり変わってないですよ、食品が。キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクですか。ちょっとお腹が空いてきますが、これ。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。何節から、マナはコエンドロの種のようで、その色はブドラ派のようだと。コエンドロもブドラ派も分かりませんから、一体どういうものかさっぱり分かります。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか薄でついて、これを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味は美味しいクリームの味の、まあ、最後のとクリームは分かりますからね、クリームの味。ただこのクリームという言葉も、今の人が書いたもんじゃないですか。これ昔の人が書いてますからね。昔のクリームですからね。生クリームみたいなんじゃないと思いますよ。どんなものだったか、なんかこう、要するにちょっとこう牛乳の味のするようなものではなかったかなと思いますが、これがマナなんですね。でこれは夜宿営に露が降りるとき、マナもそれと一緒に降りたと。毎日毎日神様は、大変不思議なことですが、このイスラエル人をのためにマナを降らせる。朝になると民はまず出て行ってマナを拾い集める、かき集めて必要な分だけ取りなさい、まあ、これはまあ他のところを見れば分かるんですが、必要な分だけ取りなさい、それ以上取ってはいけない。そして安息日、土曜日ですが、神を礼拝する安息日の前の日には2日分集めなさい。そして普段はその日のうちに与えられたマナはその日のうちに食べないで1日置いとくと腐るんですが、安息日の分は安息日になると腐らない。大変不思議な食物ですね。それは何のためかというと、もう神様に従っていくということの訓練なわけです。毎日朝出て行って必要な分だけ、必要なものだけ食べればいいんだということを神様は教えたかった。そんな腹いっぱい食べて有り余るほど持ったら大変なことになるから、必要なものだけ食べて、その日のうちに食べ尽くしてしまえばそれはいいんだ。で次の日にはまた神様がマナーをお与えになる、また神様がマナーをお与えになる。それを40年間繰り返した。これ繰り返したらどうなりますかね。ご飯がなくてもまた神様が与えてください。そういう信仰というのはやっぱりリズムなんですね。また神様が与えてくださる、そういうリズムを神様は植え付けられたんです、ユダヤ人に。神様に従っていくということは、もうそれは一日一日、つまり人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きる。マナを食べるという、そのマナは必要なものだけれども、神様は人間に食べ物が必要であるということはご存知なんです。しかしそれ以上に大切なことは、神様の口から出る神の約束や神の命令を守るということである、ということを教えたかった。で一番最初の間は聖書にも書いてありますけれども、欲の深いやつがですね、たくさん取って、必要な以上に集めていたけれども、次の日には腐っていたとかですね、ウジが湧いたと書いてあります。それでまた他のやつは、次の日は安息日だから2日分集めなさいと神様は言われたにもかかわらず、まあ、容器集めたら腐るかもしれんけと言ってですね、次また降るかもしれんからと言って集めないで、次の日何も食べるのがなかったというようなことが書いてあるんですが、神様を信じるというのは、そういうこのその日その日に神様の言葉に従って、その日にだけ、その日に必要なものは神様が与えてくださるんだということが信仰なんですね。神様は30年分必要な食料を与えてくださるというのは信仰ではないんです。 神様はもう一生遊んで暮らせるほどの財産を与えてくださるというのは信仰でも何でもないんです。今日神様は必要なものを与えてくださるというのは、それを信じることが信仰なんです。そのことを神様はアラノで40年かけてイスラエル人に教えられたわけです。それだけではありませんよ。これは後の方にも書いてありますが、水ですね。水も大きな問題でした。乾ききった地ですから水がありません。水の騒動がですね、3回ぐらい書いてあるんです。喉を吐いた、水が欲しい。そのために神様は、とても飲めそうにない苦い水を飲める水に変えられたり、また岩から水を出されたりということが頻繁にあったようですね。それも何十万人何百万人分の水ですから、並大抵の水ではありませんけれども、その度ごとに神は水をお与えになって、必要な水を必要な時に与えられたわけです。さらに神様はイスラエル人を訓練するために彼らを歩かせられたんですね。じっとしてなかったんです。聖書によりますと、夜は火の柱、昼は雲の柱をお立てになって、この柱が動くときに歩き出しなさい。それが真夜中であっても、早朝であっても、真っ昼間の眠いときであっても、神様が動かれるとき、神様が動けと言われるときには動きなさい。ですから、もういつも旅を していなきゃいけなくなる、いけないとなりますとね、余分なものを持っていかれないんですよ。羊や牛をですね、たくさん増やしてみてください。夜の夜中に叩き起こしてみんな連れていかなきゃいけませんよね。何かこの大変美しい洋服を着ることもできないんですよ。旅に行くんですから。夜の夜中にですね、ひらひらした洋服着て寝てますとね、この火の柱がバーッと動いて、さあ行くぞって言った時にはもう洋服着替えてる暇もありませんから。そういう、そこに最小限度必要なものに、シェイプアップされていくわけですね。どんどんどんどん無駄なものは取れて、でただ神様が行けと言われる時には動いていく。神様が止まられたらそこにいつまででも止まって、しかしいつ動くかわからない。しかしそこには必ず神が与えられた食べ物があって、神が与えられた水がある。言ってみればですね、このアラノの生活というのはイスラエル人のですね、信仰の、リングなんですね。あるいはフィットネスクラブみたいな、最近流行ってますかね、なかなか効果が上がってるのかどうか伊藤さんの打ち上げなんで行かれてるようですけども、やっぱりそういうところに行って、我々もこのなまった体を鍛えようとするわけですけれども、しかし信仰のを鍛えるために神様はそういうところに連れて行かれた。フィットネスクラブに行ってですね、山ほど飯を食ってる人いない。そういうところに行くとやっぱりご飯を削って、で、シャナ、きれいな洋服着てるわけいきませんね。できるだけ軽いものを着て、一生懸命この筋肉を鍛えて、贅肉を落として、少しでも色つやのいい顔にしようと努力をするわけですけれども、神様は人間がですね、そういうところに、なかなか自分から行かないということをご存知なので、このアラノに行かされ、その結果ユダヤ人は一度大きな失敗をしてしまったんですね。先ほど言いましたけれども、神様が与えると言われた地に入ろうとしたんですが、そこで神様を信じることができないで、40年間の生活を強いられたわけですが、40年後にはどうだったでしょうか。誰一人敵地に乗り込んでいくということに不平を言った者がいないんです。誰もですね、そんな強い、あんな城壁も、何十メートルも高い城壁で、そこにいる民は強いしですね、剣は持ってるし槍は持ってるしというようなことを言った人が誰もいないんです。もう神様にしっかり鍛えられちゃったんですね。神様が与えられたものを食べ、与えられた水を飲み、神様が行かれる時には行く、こういう生活を40年続けて、その時には彼の信仰はしっかり鍛えられたものとなって、エリコの城をですね、落とすことができた。エリコの城を落とす時に神様はこの40年間の訓練を
ついにですね、まあ、40年と訓練長いですけど、40年間の訓練の成果を出されましたね。1日に1回回りなさい、7日目には 7回回りなさい。得意ですから、歩くのは、隊列組んで歩くのはね。エジプトから出てすぐだったらそんなことできませんよ。でも彼らはもう朝起きるときにはパチッと起きてですね、準備をして、もう歩くのは得意で、1日整然と歩い、次の日には7回、もう喜んで歩く、最後は大きい声出しなさい、はいっつってバーッと大きい声出したら壁が潰れた。でこのことは一体どういうことを私たちに教えてくれてるでしょうか。それは我々にも同じことは必要だということですね。このアラノの生活というものはユダヤ人にとっては神と彼ら自身との信仰による結びつきを確立するために必要なものでした。神と人間の結びつきを確立するために必要なものでした。そしてそのためには無駄なものは何もなかったんですね。もし彼らが12節にあるように食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、牛や羊の群れが増え、金銀が増し、所有物が増し加わっていたら、心は高ぶって主を忘れてしまう。これはでもものすごい痛い言葉ですよね。我々ここにいる人はみんなここに当てはまるんですから、何らかの形で当てはまってます。私は違うという人いません。みんな当てはまってます。どうも昨日から食べる量が少なくてお腹が空いてしょうがない。お腹鳴ってる人まだ一人もおりません。時々鳴ってる人います。私聞いてますから、朝ごはん食べてこなかったなということは分かりますけど、でもそれでも食べて上で死ぬ人は誰もいないんですね。まあ、これはいつも言ってることですが、あなた方が食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わったら、あなたの心は高ぶる、そして神を忘れる。なぜ日本人が教会に来ないか、なぜ日本人が神様を信じないか、その理由はここに書いてあるんですよ。食べて満ちたり、立派な家を住み、牛や羊が、これ牛や羊というのは、これは車と置き換えてもいいですね。一家に二台の時代ですか、車やバイクが増えですね、金銀が増し、所有物が増し加わったら、心は高ぶって神様いらなくなるんです。神様いらないんですよ。本当に豊かになったら神様いらないんです。そんなものはいらないんです。いる神様はどんな神様かというと、さらに金銀が増し加わるための神様なんですよね。世にあまたある神様というのは貧乏にする神様じゃないんです。それは聖書に出てくる神様はわざと貧乏にする神様。それは本当に神様が私たちとの結びつきをしっかりさせたい。神様は人間の友なんです。友という言い方はおかしいですけど、神は我々を愛して、我々一人一人としっかりとした結びつきを持ちたいと思っておられるんですね。親と子の関係でもそうですね。ただ最近は親と子の関係もどうも、金や物を与えるだけというような関係になってしまっていて、それが問題になっているというのをテレビでも言ってました。この前もなんかどっか渋谷かどっかでたむろをしている高校生がいて、で15か16で学校に行ってない子って言ったら半分ぐらい手を挙げて、で親はあなたにとってどんな存在ですか。物をくれる、物を、だから物をくれてるから心が高ぶって親を忘れるんですよ。その逆をやればですね、物をやらない。神様は私たちに対してここにもあります、それ8章のですね5節にありますね、あなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。親がその子を愛するならば、それを甘やかしたり、ただ物を与えるだけでそれが育つとは思っていないだろう。それと同じように、私もあえて、あなたは可愛いから、あなたを成長させたいから、あなたを立派にしたいから、そしてそれこそが幸せであるからして、あえてこの40年の苦しみというのを与えたのだ。で教会の建築が 考え始めて1年数ヶ月、そしてまあいよいよ来年から建てようということになりましたが、まあ、これはどう考えてもたやすいことではないんですね。一人一人の犠牲によらなければ決して建たない建物だと思います。それで私の気持ちの中では今でもそうなんですけども、そんなでかい建物を建てる必要は全然ないと思っています。そんな壮大な建物を建てる必要はないですね。プレハブでも何でも集まれればいいと思ってますから、そういう気持ちでずっと考えてきました。しかしそれは もしそうであるならば、この教会は非常に安定した安泰の教会なんですね。何一つ問題がない豊かな教会なんです。まあ、建物はどうこうということは除いてですね。そうなったら私たちの心は高ぶって死を忘れることになってはしまわないだろうかということを強く思わされております。そういう意味でこれをイスラエル人が荒野で訓練されたように、この教会全体が神様の御手によって訓練をされる、我々の信仰が鍛えられていただける、鍛えることのできる、まあ、道場にですね教会を建てるということがなったら幸せだなと思います。もしそういうことがなければ、私たちは何ら、まあ、犠牲を払う、もちろん主に捧げ物をしているというのはこれはもう当たり前のこととして神様に感謝を捧げておりますけれども、それ以上のことを私たちはしなければならないということは大きな犠牲だと思う。しかしこの犠牲を喜んで神に捧げ、神に与えていくということをしながら、なお神がそれに増し加えて祝福を与えてくださるということを、いや、たとえそれがそうではないとしても、今我々についている贅肉をですね、なんとか削らなきゃいけないと思います。信仰の邪魔になっているもの、神様は私たちの関係を邪魔しているものを削っていく、そしてより神に近づき、神との関係を深めていくというチャンスじゃないかと、このように思わされております。ですから私たちが今から歩み出そうとしている道は決してたやすい道ではないはずです。イスラエル人でも40年も苦しめられた。さあ何年苦しむか分かりませんが、しかしそれはただ苦しめるということではなくて、私たちのこの教会が、そして私たち一人一人が神によって信仰の訓練をさせていただけるということの幸いな時ではないでしょうか。それは最後は一人一人の問題になりますから、皆さん一人一人が自分の信仰を大切なものと考え、自分が、いや、神様が我々にどういう思いを持っていてくださるのか、そして神様との距離をより縮めて、そして無駄なものをできるだけ取り除いていく、この信仰を確立していく素晴らしいチャンスだと受け取っていくことができれば、この荒野の生活は大変素晴らしいものになるはずです。そしてこの教会を建築するというのは、もちろん教会全体にとって与えられた荒野の生活でしょうけれども、私たち一人一人はまたそれ以外に多くの荒野を与えられているかもしれません。いや、それを避ける場合もあるかもしれませんね。しかしもしそこに出ていくことが 自らの信仰にとって大きな挑戦になるということであるならば、これはあえてその危険を犯していく必要があるんじゃないでしょうか。それは私たちの信仰を主が鍛えてくださるためなんですね。神様により近く、神様の思いにより近く、そのことこそが私たちを成長させることです。ですから、まあ、私はまだ子供はおりませんけれども、お父さんお母さん方、この教会を建てるということにおいても、あるいはそれ以外のことにおいても、皆さんの与えられている荒野を子供たちにも共有させてあげたい、いただきたいと思いますね。先々週教職修会に行ってた時に講師が言っておりましたけれども、最初にユダヤ人がペリシテに行かないで紅海の目の前に行ってですね、目の前に海が広がっている。そこで親はですね、子供の手を握って一緒にその海を渡ったはずだと言っております。子供もやはり同じ信仰を持たなければならなかった。そして荒野の40年の生活もそうなんですね。私たちは誤解をしているような気がしますね。自分たちがその信仰の訓練をされることは確かに素晴らしいけれども、子供には例えば同じ苦しみをさせたくないとかですね、それは大きな間違いなんです。それは苦しみではないんですね。それは訓練なんです。そしてそれこそが私たちにとって幸せなことなんです。物があるということは不幸なことなんです。物を与えるということは不幸を与えていることなんです。そのことは誰も、そのことに日本人は気づいてないんですね。ただ私たちに必要なことは、18節にありますように、あなたの神主を心に据えることなんです。あなたの神主を心に据えることです。あなたの神主を心に据えるために、神は荒野の生活をイスラエル人にさせられた。私たちにそのようなチャンスが与えられるとしているとするならば、それを喜んで歩み出さなければなりません。どうしてもですね、この、まあ、安全を与えようとするんですね。この安心と安全、そして安定って言うんですか、この三安、ね、安心安全安定、これを与えることは決して幸せではないんです。そうではないんです。その逆が必要なんです。その逆が起こった時にこそ信仰が必要。安心と安定と安全があったら信仰は必要ないんです。信仰は育たない。信仰が育たないということは、それは人間にとって不幸なことなんです。ですから、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだというような、このおごり高ぶった国に私たちはおりますから、少なくとも今こうして神から信仰を訓練するチャンスが与えられていることに感謝して、そしてこれに踏み出していかなければなりません。これは私は皆さんに自信を持ってというか、聖書が言っていることですから当たり前のことなんですが、お勧めしたいと思います。この逆がどれだけの不幸を生み、どれだけの悩みをもたらし、どれだけの悲しみを起こしているかということですよね。で、そういう意味で、まあ、教会建築も一つの荒野です。一つの信仰の訓練の場所ということですよね。そのことによって、あのイスラエル人が、あのどうしようもなかったような連中が、あれだけ神を信じて神様の言葉に従順な民になっていった。私たちもそのようにさせていただきたいと思います。それはいつも必要なことなんです。残念なことに、ユダヤ人はその時は良かったんですがね、ヨシュア記の24章というところに、イスラエルはヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われた全ての技を、アラノでの生活を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えた。死んだらまたすぐ神様から離れたというんですけども、これはやっぱり親の責任かもしれませんね。安定をしてしまって、そのもう信仰は必要なくなった。 さあ私たちはどういう方法で主を心に据えていくことができるでしょうか。どうすることで自分の信仰をより高いものに、純粋なものにしていくことができるでしょうか。それは神様が皆さんに与えてくださる荒野に踏み出すかどうかにかかっております。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたから大きな挑戦を与えられております。私たちが知らないところで神様は私たちを導いて、そして今まさにこの大きな挑戦が始まろうとしております。私たちの力ではどうすることもできない。しかしその中でこそ初めて神が生きておられること、神が与えられることを知ることができますように。私たちは自分の手で得て、自分の手で富を築き上げたように思い誤解しております。その結果、国は乱れ、金が支配し、物が親子の関係をつないでいる、そのような時代になってしまいました。人間にとって必要なことは物や金ではない、神とのつながりである。いや、神こそ私たちにとって最も必要なことである。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出るすべてのものによって生きるんだということを私たちが知ることができますように。またそのために与えられている荒野に喜んで踏み出すことができるように、今どうか私たち一人一人にそのまず信仰の種を与えてください。主よ、この中にはおそらく多くの方々がすでに荒野に踏み出しておることでしょう。そして果たしてこの荒野はいつ終わるのだろうか、そのような思いにある方もおられるかもしれません。しかしよ、どうかその心の中に、これは主があなたをその信仰を鍛えるために与えられた、主も主ご自身も神ご自身も悩み苦しんであえて私たちを愛するがゆえに与えられておられる荒野であるということを心に語りかけてください。そしてどうか、確かに必要なものはなく、確かに問題多く悩みがあったとしても、その心に平安を与えて、願わくば一日も早いあなたの約束を、約束の成就をお与えください。どうか神様、私はこの国が貧しくなれとは思いませんが、しかしこの富に縛られた宗教も政治も教育も全て富に縛られてしまった彼らの心を、どうしたらこの素晴らしい神様に導くことができるのでしょうか。知恵を与えてください。どうか神様、私たちの愛する家族や兄弟や友達や近隣の人たちがこの富の呪いから解放されますように、そして神様を信じることができるように、私たちに知恵と、そしてこの呪いに打ち勝つ力を、信仰を与えてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。神様、ハレルヤ。では聖歌を賛美いたしましょう。244番、244番賛美しましょう。 これはそんなに難しくないね、シャープ1個ね。
荒野を旅する弱き我が身を、御神よ手を伸べ導きたまえ、豊かに